パラティーノとカンピドーディオの丘は、元来ベッラーブロと呼ばれた湿地の谷間で分断されていた。それはデベレ川に流れ込む前のエスクイリーノとビミナーレから流れてくる水が合流するところであった。紀元前7世紀の前半期に、この湿地の一番北側の部分が埋め立てによって改良され、ローマ人たちに集落地の中心に新しく平坦な広い土地を持つことを可能にさせた。最初のローマのフォロについて私たちはほとんど知らない。それは道路舗装やより最近の建物の下に隠されている。共和制時代の末期、ローマのフォロはすでに地中海全域をコントロールする強い国の中心地であった。アウグストスのフォロロマーノでの活動は何にも増してカエサルが始めたか、もしくは望んだ建物の工事続行に定められていた。例えばそれらはカエサルのフォロと一貫性のある新しい元老院議会場クーリア、バジリカユーリア、そして新しい広場などである。クーリアとアントニウスとファウスティーナの神殿の間の聖なる道を進むと、ほとんど残っていない基壇の名残と一緒に地面に散らばった大量の建築部材がバジリカ・エミリアのあったことを証明する。本質的に機能性が特徴であるにもかかわらず、バジリカは豊かな装飾で飾り立てられていた。16のアーチを持つ2階建ての外回廊は白大理石、多くの色の貴重な大理石板で床と内壁が覆われ、室内はアフリカ産の大理石で作られた2列の円柱によって三進廊となっていた。北側進廊の向こうにはシポリン大理石の円柱に形作られた回廊が走っていた。北側進廊の向こうにはシポリン大理石の円柱に形作られた回廊が走っていた。トレディチ。中央進廊の円柱の上にはローマの起源にまつわる重大なエピソードを物語る大理石のフリーズが走っていた。フォロロマーノの東側、フォロデラパーチェの背後にマクセンティウスの巨大なバジリカが建っていた。巨大な建造物は三進廊に分かれており、中央進廊が最大の大きさを持ち、高さ約35メートル、柱に支えられた3つの交差張りを持つ一つの大きなボルト天井で覆われていた。聖なる道は国を代表する道の一つで、全ての儀式、より重要な宗教上の行列、例えば凱旋将軍たちの凱旋行進の進路であった。フォロの西側、パラティーノの丘の北側斜面に位置したティトゥスの門は、紀元71年、皇帝ティトゥスがユダヤに勝利したことを祝って建てられた。ヴィーナスとローマの神殿は皇帝ハドリアヌスが紀元135年、彼自身のプロジェクトによって実現された。神殿は列柱によって区切られた広い大地の上に建設された。神格化されたロムルスの神殿は、もともとフォロ・デラ・パーチェの出入り口用前室であった。皇帝施設の放棄の後、マクセンティウスは息子バレリウス・ロムルスに捧げた神殿として再利用する。アントニウスとファウスティーナの神殿は、紀元141年、皇帝アントニウス・ピウスによって、その妻ファウスティーナの名誉に捧げて建立された。 クーディア・ユリアはローマ元老院の過去の所在地であった。セプティミウス・セベルスの門はパルティ族との戦いの勝利を祝って建てられた。サトゥルヌス神殿は共和制時代の初めに建設されたが、紀元4世紀の終わりまで数多くの修復を受ける。神殿は正面にイオニア式の8本の円柱を持つ全中楼式神殿であった。ここには国の宝ローマの国庫が置かれており、その基礎部分には国の活動のより重要な公文書が掲示された。紀元79年、彼の死後神格化された皇帝ベスパシアヌスの神殿は、アーチトレイブの部材を支える3本のコリント様式の円柱だけが残っている。